広報二宮8月号ナンバー748をお届けします。編集発行二宮町地域政策課、電話 046371-3313、 ファックス 046373-0134。 1ページは表紙、記事と写真。認知症について考えてみませんか。町では認知症になった後も住み慣れた地域で安心して過ごせるよう様々な事業を実施しています。認知症の方やその家族が専門職などと気軽にお話しできる二の人カフェを定期的に開催していますので、ぜひご参加ください。関連記事2ページから3ページ。写真説明。室内で椅子に座った男性と女性、手前に二人の方の後ろ姿があります。男性はマスクを顎にして手振りを交えて話をしています。隣の女性は男性を見ながら話を聞いています。二の人カフェの様子です。写真説明終わり。特集2から5ページ。2ページ。認知症になっても安心して暮らせる街を。認知症は誰にでも起こり得る脳の病気であり、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。出典。日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究。認知症と共生する地域づくりに向けて、認知症の方の意思を尊重し、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の正しい知識と理解を深めることが重要です。認知症と物忘れは違います。単なる物忘れと認知症では忘れ方に違いがあります。物忘れは忘れたという自覚があり、ヒントがあれば思い出すことができます。認知症による物忘れは体験したこと自体を忘れてしまうので、ヒントがあったとしても思い出せず、何度も同じ話を繰り返すという特徴があります。違和感を感じたら、認知症かもしれない、家族や周りから心配された、など、日常生活で違和感を覚えたら、早期に受診、治療することが大切です。早期発見、早期治療は、症状の進行を緩和させるだけでなく、将来、認知症とともに生きるための準備ができます。かかりつけ医がいないなど、どうしたらいいかわからなかったら、町では認知症の専門知識を持った職員が相談支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。地域包括支援センター菜の花、役場1階、電話 717085、断らない相談窓口、役場1階、高齢介護課高齢福祉班、電話 759542。 様々な認知症サービスを活用しよう。 ID 検索223。認知症は周囲の人の支えで乗り越えることができる病気です。認知症に関するサービスなどを紹介している認知症安心ガイドブックや、認知症ケアパス、認知症とともに暮らす道しるべを町ホームページなどで掲載しています。認知症になっても安心して穏やかに暮らせるよう、ぜひご活用ください。二の人カフェ、 ID 検索226。月に1回専門職や認知症サポーター、地域の方々と認知症や介護、暮らし、今後の生活のことなど、気軽におしゃべりをする会を開催しています。 8月20日火曜10時から11時30分、ところ、町社会福祉協議会、定員15名先着順、町民優先、参加費無料、申し込み、8月1日木曜から電話またはメールで申し込み、メールアドレス、nisyakyo-hyphen-houkatsu@swan.ocn.ne.jp 認知症の方だけでなく、その家族や地域の方が専門職と語り合う場です。理解がある方と話すことで、今後の過ごし方のヒントを得ることができます。
3ページ、認知症は予防できます。認知症は生活習慣病と深く関わりがあり、糖尿病や高血圧、肥満、メタボリックシンドロームなどの予防が認知症を防ぐことにもつながります。日常生活から次のことに意識して取り組みましょう。バランスの良い食事をとる、体を動かす、人と交流する、しっかり歯や入れ歯の手入れをするなど、地域の方と交流することも認知症予防になります。ID 検索201。町内の各地区で通いの場を開催しており、年齢を問わずどなたでも参加することができます。体力測定、簡単な体操、レクレーション、歌唱などを実施していますので、積極的に参加しましょう。詳細は町ホームページをご確認ください。認知症の方を身近な人が支えられるように、町では認知症について正しく理解し、当事者やその家族を温かく見守り、支援する認知症サポーターを養成しています。認知症サポーター養成講座 ID 検索219。町内在住在勤在学の方で10人以上から申し込みがあった場合、認知症に関する基本的な講座を出前形式で開催していますので、ぜひ申し込みください。また町では11月に誰でも参加することができる講座を開催します。詳細は広報二宮11月号をご確認ください。なお、講座を受講し認知症サポーターになられた方には、認知症を支援する意思を表すオレンジリングをお渡しします。認知症サポーターの集い、ID 検索1870。認知症サポーター養成講座を受講後、どのような活動ができるかを一緒に考えます。8月5日、10月21日の月曜、10時から11時、ところ、町社会福祉協議会第一会議室、対象、過去に認知症サポーター養成講座を受講した方、定員15名先着順、参加費無料、詳細は町ホームページをご確認ください。9月はアルツハイマー月間です。国際アルツハイマー病協会 ADI は世界保健機関 WHO と共同で9月を世界アルツハイマー月間と定め、認知症の啓発などを行っています。町では次の講演会を開催しますので、この機会に認知症への理解を深めましょう。社会福祉大会、ふれあい福祉の集い、福祉講演会、認知症世界の歩き方、ID 検索2501。9月28日土曜、10時15分から11時15分、受付9時45分から。ところ、ラディアンホール。内容、認知症の方が見ている世界や背景をわかりやすく描いた書籍。認知症世界の歩き方をテーマに、認知症について考えます。講師、加計雄介氏、特費、一種プラスデザイン代表、定員500名、参加費無料、申し込み8月1日木曜から電話またはメールで申し込み、 電話 717085、 メールアドレス nisyakyo-hyphen@swan.ocn.ne.jp。 このイベントは町内外問わず参加できます。行方不明を防ぐために ID 検索234。認知症高齢者の方などが行方不明になっても早期に発見、保護ができるよう認知症等行方不明 SOS ネットワークを構築しています。事前に登録をすることで見守りキーホルダーをお渡しし、登録番号と紐付けて身元確認などをサポートするサービスです。町内で困っている方がキーホルダーをつけていたらお声かけし、キーホルダーに記載している町高齢介護課の電話番号へご連絡ください。高齢介護課の電話番号と本人登録の番号が書かれた2つのキーホルダーが掲載されています。問い合わせ高齢介護課高齢福祉班、電話759542、地域包括支援センター菜の花、電話717085。
4ページ、あなたの豊かな経験、知識を生かしませんか？シルバー人材センター。シルバー人材センターでは、会員の皆さんへ、企業や家庭から依頼された、臨時的、短期的で敬意な仕事を紹介しています。会員になり、一緒に活動しませんか？会員募集中。入会条件、町内在住の60歳以上で健康な方。入会の際、家族の同意を得てください。申請、入会希望表を提出。会費、年2000円。詳細はホームページをご確認いただくかお問い合わせください。仕事内容、シルバー人材センターを通した就業は1週間に20時間程度、1ヶ月に10日程度までと決められており、短い日数や時間で就業することが基本です。そのため今の自分の生活を大切にしながら無理なく働くことができます。また専門的な技術や経験は必要なく、講習会などに参加して新たな技術を身につけることもできます。現在153名の方が登録し就業されています。7月1日時点、報酬、従事した仕事に応じてシルバー人材センターから配分金としてお支払いします。公共事業、北口、南口、駐輪場管理、吾妻山公園、第一駐車場管理、公共施設管理、清掃など、家庭支援、除草作業、機械狩り、手取り、植木剪定、片付け、ゴミ出し支援、清掃、買い物、食事支度などの家事支援、襖、障子、網戸張り替えなど。一番の目的は、就業を通して地域の誰かの役に立つことで生きがいを得ることです。働くことで地域貢献やご自身の健康づくりに役立ててください。入会説明会を毎月開催中。シルバー人材センターでは、仕事内容や報酬の支払い方法などの仕組みを説明する入会説明会を開催しています。どうしたら会員になれるの？私にできることは？などを確認することができますので、お気軽にご参加ください。毎月第3火曜、祝日の場合は第4火曜、前日までにシルバー人材センターへご連絡の上お越しください。お問い合わせ、一社二宮町、シルバー人材センター、電話710681、緑が丘1-10-6、月曜から金曜8時30分から17時、祝日休み、QR コードの掲載があります。問い合わせ、高齢介護課高齢福祉班、電話759542、ページ下に ID 検索、ホームページの ID 検索バーに入力すると各ページへ直接移動することができます。
5ページ、新庁舎、駅周辺、公共施設、再編通信、モル3。進捗状況を随時お知らせ。リニューアル後のラディアント、仮称福祉会館建設の具体的なイメージをお知らせします。ラディアン、リニューアル事業費2億4000万円。図書館のリニューアル、1、コワーキングスペースイメージ。コワーキングや学習が可能なスペースとし、誰でも利用できる仕切りのあるデスクやガラスパーテーションの部屋とします。2、階段部の初夏イメージ。階段の前を親子で集える談笑形式の初夏とします。3、児童幼児コーナーイメージ。子供がのびのび本に親しめる空間にします。仮称福祉会館、建設事業費4億5000万円。1階に施設エントランスや待合スペースのほか、福祉ボランティアなどの打ち合わせスペースを設置し、交流が生まれ、活動を活発化できるような空間を作ります。また、町民活動サポートセンター機能を組み込むことにより、印刷室のほか、町民活動団体用の連絡ポストや掲示板、パンフレットスタンドなども設置する予定です。エントランスラウンジイメージの図が書かれています。問い合わせ、施設再編課、施設再編推進班、電話759483、ID 検索2447。個別説明を実施します。8月7日水曜9時から12時、8日木曜14時から17時、9日金曜18時から21時、10日土曜9時から12時。なお、一度の個別説明は30分程度。ところ、役場2階公室、対象、町内在住、在勤、在学の方、申し込み、電話、ファックス、メールで必要事項、氏名、住所、連絡先、希望日時、第1から第3希望、聞きたいことを伝え申し込み、ファックス730134、メールアドレス、shisetsu@town.ninomiya.kanagawa.jp。 日程以外で、地区や団体で説明を希望する場合はご相談ください。ページ下に認知症や介護、福祉のことでお困りの際はお気軽にご連絡ください。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター菜の花、役場1階、電話717085、メールアドレス nysyakyo-hokatsu@swan.ocn.ne.jp。
6ページから8ページ、インフォメーション各種お知らせ。6ページ、子育てサロンイベント、ID 検索961、子育て健康課子育て支援班、電話715862。時、内容、講師、定員、申し込み期間の順に読みます。栄通り子育てサロン、電話711120、8月5日月曜、11時から11時30分、親子で作ってみよう、水遊びおもちゃ、受講会、6組、7月25日木曜から31日水曜、中里子育てサロン、電話715479、8月21日水曜、11時から11時30分、親子で作ってみよう、水遊びおもちゃ、受講会、10組、8月9日金曜から16日金曜、共通事項、対象、未就園児の親子、参加費無料、申し込み、子育てサロンへ電話で申し込み。講座開催中の一般利用はできません。申し込み多数の場合は抽選。スマホ教室 ID 検索1786。 デジタル推進室デジタル推進班、電話713316。8月22日、9月19日の木曜10時から11時30分。ところ、ラディアンミーティングルーム1。対象、町内在住で基本操作に不安のある方。内容、応用講座、災害への備え、Wi-Fi。講師、ドコモショップ、小田原東店。定員15名先着順。参加費無料。申し込み、8月1日木曜8時30分から電話で申し込み。持ち物、スマートフォン。お持ちでない方にはお貸しします。キャリア、OS を問わず参加できます。スマホ使い方相談窓口、ID 検索1864、デジタル推進室、デジタル推進班、電話713316、8月7日、21日、9月4日、11日の水曜、時間、14時30分から15時、15時から15時30分、15時30分から16時、16時から16時30分。ところ、8月、町民センター相談室、9月、ラディアンミーティングルーム3。対象、町内在住で基本操作に不安のある方。内容、携帯ショップスタッフに使い方について相談できます。講師、au ショップ二宮。定員、各時間1名先着順。参加費、無料。申し込み、8月1日木曜8時30分から電話で申し込み。持ち物、スマートフォン。キャリア、OS を問わず参加できます。8月は、道路ふれあい月間、都市整備課道路班、電話715956。渡ります。元気な命が歩いてます。令和6年度道路ふれあい月間推進標語。8月は道路の役割や重要性を認識する道路ふれあい月間です。道路上に自転車やプランター、段差解消ブロックなどのものを置かない。私有地から道路上に伸びた枝を剪定するなど、誰もが安全安心に道路を利用できるよう心がけましょう。また、ご自宅付近の道路の清掃にご協力をお願いします。農地パトロールの実施、ID 検索2073、農業委員会事務局、電話715914。毎年、農業委員会では、町内の農地を巡回して、利用状況の調査を実施しています。パトロール機関は、農地に立ち入ることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。8月1日木曜から10月31日木曜。ところ、町内の農地。内容、農地の適正利用、耕作、管理状況調査など。該当消火器を再配置します。ID 検索2465。消防課警防班。電話720015。該当消火器の効率的効果的な配置に向けて、現在設置されている町内すべての該当消火器を段階的に移動撤去していきます。ご理解ご協力をお願いします。再配置期間、令和6年から13年度。再配置場所、町内の512箇所から公園、公共施設、避難所など173箇所に再配置します。配置場所など詳細はホームページをご確認ください。断らない相談窓口にご相談ください。ID 検索213、高齢介護課高齢福祉班、電話759542。子育てや介護、生活で困っていることやわからないことなどがあればご相談ください。社会福祉士や保健師などの専門職や職員が解決のお手伝いをします。また、周囲の方の見守りや気づきの中で、気になるご家庭などがありましたら、情報をお寄せください。窓口、高齢介護課窓口、役場1階。受付時間、 平日8時30分から17時15分、年末年始を除く。ページ下に、防災行政無線専用ダイヤル、電話720039。防災行政無線の内容を電話でもお伝えしています。
お願いします。7ページ、小中学校就学援助制度、ID 検索938。教育総務課、教育総務班、電話759261。経済的な援助を必要とする家庭に、就学に必要な費用の一部を援助します。年度途中でも申請ができ、認定された月から支給されます。対象、町立小中学校に在学する児童生徒の保護者、または町内在住で、県立中等教育学校前期課程に在学する生徒の保護者で、次のいずれかに該当する世帯。1、家族全員の町民税が非課税。2、児童扶養手当を受給している。3、生活保護の停止や廃止、保護者が死亡。その他の理由で経済的に児童、生徒が就学困難となる特別な理由があるなど、補助内容、給食費、小学生、校外活動費、実費、学用品費などの一部、申請方法、必要書類、1から3がわかる書類または世帯全員の令和5年度分の所得がわかる書類と振込口座確認書類を添付して教育総務課に申請。二宮育英会特例奨学金制度、ID 検索947、教育総務課、教育総務班、電話759261。対象、町内在住で、高等学校、高等専門学校、就業年限2年以上の専修学校、中等教育学校、後期課程に在学し、保護者など、生計維持者の失業や死亡により、世帯の収入が前年度から著しく減少した方、所得制限や成績要件あり、支給額月6000円、詳細はホームページをご確認ください。自転車損害賠償責任保険に加入しましょう。ID 検索2033、防災安全課危機管理班、電話713319。県では自転車を利用される方の自転車損害賠償責任保険への加入が義務化されています。未加入の場合は、保証内容や条件を確認し、ご自身に合った保険に加入しましょう。自転車保険、保険会社が販売する単独保険、個人賠償責任保険、自動車保険や火災保険の特約として付帯、TS マーク付帯保険、自転車安全整備店で点検設備を受けた際に付与など、また自転車死亡事故の多くは頭部外傷によるものです。ご自身の命を守るためヘルメット着用を心がけましょう。児童扶養手当及び特別児童扶養手当について ID 検索959-927、子育て健康課子育て支援班、電話715862。児童扶養手当は11月から翌年10月まで、特別児童扶養手当は8月から翌年7月までの受給資格と所得適否を審査します。受給希望者は必ず手続きをしてください。受付期間いずれも平日8時30分から17時15分、休日受付8月18日日曜9時から17時、児童扶養手当8月1日木曜から30日金曜、特別児童扶養手当8月13日火曜から9月11日水曜、受付場所子育て健康課窓口、役場地下1階、8月18日日曜は第一会議室役場2階、持ち物手当、証書など。 対象者へ7月中に案内を郵送します。児童手当の拡充について ID 検索935子育て健康課子育て支援班電話715862児童手当について12月支給分令和6年10月から11月分から次の通り制度改正が行われます。表があります。改正後改正前の順に読みます。対象年齢18歳到達年度までの子、15歳到達年度までの子、所得制限撤廃、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満で5000円、上限限度額以上で0円、多子加算。22歳到達年度までの子から数えて第3子以降1人3万円一部要件あり、18歳到達年度までの子から数えて第3子以降の未就学児小学生1人 1.5 万円支給回数、偶数月に前2ヶ月分支給、年3回6、10、2月に前4ヶ月分支給。手続きが必要な方、高校生年代16歳到達年度から18歳到達年度末の児童のみ看護養育している方、所得上限限度額以上で児童手当特例給付を受給していない方、現在児童手当受給中であり過去に町から児童手当を受給したことがない高校生年代の児童を看護養育している方、現在児童手当受給中であり大学生年代19歳到達年度から22歳到達年度末の子がありかつ子が3人以上いる方、以上の方以外にもお手続きが必要な場合があります。詳細はホームページまたは8月中旬頃に郵送する案内をご確認ください。ページ下に J アラート全国一斉情報伝達試験全国瞬時警報システム J アラートは地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を防災行政無線から瞬時に伝えるシステムです。次回の試験放送予定8月28日水曜。
8ページ全国一斉子どもの人権相談強化週間、あなたの悩みを聞かせてね。 ID 検索457地域政策課地域支援班電話713313。いじめを受けて学校に行きたくない、誰に相談していいかわからないなどの苦しみを抱えていたら一人で悩まず電話や LINE でご相談ください。8月21日水曜から27日火曜の教科週間中は相談時間を平日夜間や休日に拡大します。受付時間、教科週間期間、平日8時30分から19時、土日10時から17時、通常時は平日のみ8時30分から17時15分。相談方法、LINE や電話からご相談ください。子どもの人権110番 0120-007-110、通話料無料。法務局 LINE 人権相談、QR コードが掲載されています。人権擁護委員にご相談ください。ID 検索1431、地域政策課地域支援班、電話713313。町には法務大臣から委嘱された5名の人権擁護委員がおり、人権に関する様々な相談に応じています。一人で悩まずにお困りごとがあったときは、地域政策課までお問い合わせください。人権擁護委員、谷本清子氏、加藤隆久氏、原幸男氏、橋本幸子氏、井上太郎氏、6月30日付で本間直美氏が任期満了により退任され、7月1日付で井上太郎氏が就任されました。 ゴミ置き場用のカラスネットを配布しています。 ID 検索1371、生活環境課生活環境班、電話715879。ゴミ置き場をカラスなどに荒らされないようにするための対策として2種類のカラスネットを配布しています。使用を希望される場合は生活環境課役場地下1階までお越しください。企画、青色平型、2メートル ×3 メートル、黄色ファスナー付き袋状型、1.5 メートル ×0.6 メートル ×0.8 メートル。詳細はホームページをご確認いただくかお問い合わせください。効果的なカラスネットの使用方法。青色ネット平型を使用する場合は、カラスなどにゴミを引っ張り出されないよう完全に覆い、ネットの端に重りなどを置くようにしましょう。インフォメーション終わり。事業者の方へ各種広告募集中。徴用者広告。ID 検索214。掲載場所、徴用者の左右両面。規格、マグネット。縦 500mm ×横 700mm 以内。掲載期間1から12ヶ月。年度を超えての期間設定はできません。掲載料、左右両面月3000円。問い合わせ、財務課財産管理班、電話713314。広告掲載場所を示した徴用者の写真が1枚あります。コミュニティバス車内広告、ID 検索1351。掲載場所、コミュニティバス車内。企画、B さんポスター。縦 364mm× 横 515mm 以内。掲載期間1から12ヶ月。掲載料月2000円。問い合わせ、都市整備課計画指導班。電話715956。コミュニティバスと車内広告の位置を示した写真が2枚あります。共通事項、申し込み、申し込み書と広告案をメールまたは郵送、窓口で提出。詳細は各ホームページをご確認ください。その他の広告募集については、ホームページをご確認ください。QR コードがあります。ページ下に、配偶者や恋人などからの暴力、DV に悩んでいませんか?一人で悩まず相談しましょう。 DV 相談ナビシャープ8008ハレレバ、神奈川 DV 相談ライン、 QR コードが掲載されています。これで前半を終わります。 CD を交換し後半をお聞きください。